2024年10月になりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。福場です。最近の活動としてはですね、まずは何を置いてもこれを言わなくてはいけないんですが、この度、福場翔太はですね、初の著書を刊行いたしました。ありがとうございます。タイトルはですね、目の見えない精神科医が見えなくなって分かったこと、サンマーク出版さんから、発刊になっております。これね、こうどういう経緯でこれ書くことになったのかとかですね、一体どのようにこう作っていったのかというですね、詳細はですね、次回のラジオでゆっくりお話ししようかなと思っております。決して難しい医学書ではなくてですね、心について、あるいは視覚障害とかものを見るということについて、あとは大げさに言えばね、生きるということについて、僕なりに楽しみながら書いたエッセイ集のような本です。読んでくださった方がですね、それぞれが今探しているものをね、見つける、ちょっとしたヒントになればいいなとか、そういう気持ちでおります。発売されてね、もう問い合わせが殺到ということは一切なくですねいつも通り静かな日々を送っておるわけですけど、それでもですね、仕事関係でお世話になってる方とか、あるいはね、学生時代の部活の仲間とかからですね、こう見たぞとかね、買ったぞとかね、もう読んだぞとかね、なんかいろいろ連絡をもらって、本当にありがたいなというかね、本当に自分はたくさんの人に支えてもらって生きてるんだなっていうのを実感しております。でまたね、こう僕自身もそうですけど、やっぱりこう目の不自由な人にも読んでもらえたら嬉しいなっていう本なので、現在ね、サンマーク出版さんの方でこうオーディオブック版を制作いただいていると伺っておりますし、またね、サピエ図書というね、目の不自由な方が利用するサピエ図書で、転訳版と音訳版の制作も現在もすでに始まっているということですので、来年には、登場するんじゃないかと思いますので、僕もそれらをね、楽しみに待ちたいと思っております。よろしくお願いします。あともう一つはね、すごく、寂しいというか、ニュースが最近ありましたね。大山信代さん、本当にもう、自分はね、やっぱり信代さんの声のドラえもんで、ずっと育ってきましたし、ね、アニメが始まったのが79年で、映画が毎年始まったのが80年からです。で、僕生まれたの80年ですからね、本当もうドラえもん映画と共に歩んできたと言っても過言ではないし、本当に人生の節目節目でね、ドラえもんのなんか作品の中にあるね、あったかさにこうたくさんたくさんこう救ってもらって、助けてもらって今歩いてるのは間違いないし、今でもやっぱりね、こうドラえもんのアニメってやっぱり何度も見返してしまうんですし、これからも多分見返していくでしょうから、本当にね、信代さん、ありがとうございました。本当にたくさんの夢をね、ありがとうございました。それでは参りましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第30回学園祭スペシャル。この番組はただの趣味でお送りいたします。はい、ということで、最近というかね、この秋はですね、すごくこう講演のお仕事をたくさんいただいて、ありがたいことなんですけどね、9、10、11月はちょっと講演の仕事が立て込んでおるんですが、で先月ですね、行ってきました。東京で行われた視覚障害リハビリテーション研究発表大会と、いわゆる視覚リハ大会というやつですね、に行ってきました。これは視覚障害のリハビリテーションについてのですね、こう研究とか活動を発表する学会なんですけども、もしかしたらね、視覚障害にリハビリってあんの?っていうふうに思ってる方もいるかもしれません。いや、実際僕も昔は 視覚障害にリハビリはないと思ってました。自分が20代後半で持病の網膜色素変性症がですね、どんどん進行して年々目が見えなくなってる時に、何が一番辛かったかっていうと、その進行に抗う術が何もないことだったんですよね。気休めでも何かあればいいんですけど、例えばね、瞬きを1日5万回やったらこうね、視力が上がるとかですね、眼球を左右にこうずっと動かしてたらこう視力の低下がゆっくりになるとかね、そういうのがあればいいんですけど、残念ながらそういうのがないので、だから僕も、あ、視覚障害っていうものにはリハビリはないんだなっていうふうに当時は思ってたんですけども、でもそんなことはなくてですね、ちゃんと視覚障害にもリハビリテーションはあるわけですよね。それはどんなことかというと、確かにこう視力を回復させるリハビリはあんまりないんですけども、生活を回復させるリハビリはたくさんあるわけです。例えば、まあ点字が使えるようになるとかね、白い杖で自分でどこにでも行けるようになるとか、まあ音声ソフトを使ってパソコンが使えるようになるとか、まあいろんな今ねアプリが出てますよね、そういうのを使いこなせるようになるとか、まあそういったですね、こう能力が高まるとやっぱり生活がすごく良くなるわけですよね。目が見えないままでも生活を良くすることはできる、生活を回復させることはできるわけです。でまたね、生活が回復してそれこそね、学校に通えたり、仕事ができたり、ね、あるいは社会の中でこう役割ができたりすると、やっぱり人生に対してね、そんな悪くないかなとか、まあ希望が持てる、満足を感じられるようになる、これは心の回復で、これもすごく大事な回復なんですよね。目が見えないままだったとしても心を回復させることはできるわけです。でリハビリテーションというのは回復のための活動をすべてひっくるめてリハビリテーションなので、ね、だからちゃんと視覚障害にもリハビリテーションはあるわけです。生活とか心を回復させるための活動、まあ、それをね、こう発表しているのが今回の視覚リハ大会だったと思うんですよね。で行ってきました、神保町の日本教育会館というところで行われてたんですけどもね、まずね、何より驚いたのはね、参加してる方のテンションが高いんですよ。これ学会ですよねってお祭りなのかっていうぐらいね、皆さんテンションが高かったですね。でまあ、参加してる方は眼科の先生とかね、視能訓練士さんとか、そういう、視覚障害のいわゆる支援者の方々で、僕みたいな支援者かつ当事者っていう方も結構多かったんですね。こう目が不自由な視能訓練士さんとか、そういう方も結構いらっしゃったし、あと実際当事者の方もいらっしゃったりしてね。でもそういう方がみんながもうごちゃ混ぜになってワイワイやってるのがすごくなんかね、こう学会としてすごく新鮮でした。で初日は僕も一つ発表させてもらったんですけど、僕がどんな発表をしたかというとですね、僕は音の情報でどれだけのことがわかるかっていうのをですね、こうみんなでやったんですよね。よくね、情報の9割は視覚だとかって言うじゃないですか。じゃあ視覚障害の人はもう世の中の1割のことしか分かってないのかっていう、そんなこと全然なくてですね、確かに目は見えなくてもそれ以外のですね、情報で想像力とか推理力を働かせて、ある程度のことはちゃんと分かってると僕は思うんですよね。で特に音声の情報ってすごく大きいから、今回こう音を流してですね、皆さん音だけでどれだけのことが分かりますかっていうのをね、実際にこう会場の皆さんとやったんですけどですね、ここでも皆さんすごく反応が良くてですね、もうすごく笑ったりこう突っ込んだりしながらやってくれたんですけど、例えばね、足音の音声を流してどんなことが分かりますかと、もちろんね、こう人があっちからこっちへ向かって歩いてるとか、そういうのは分かるんですけど、それだけじゃなくて、例えばこう靴の種類ですよね、これはスニーカーだとかですねいやこれはハイヒールだとか、あとはこう歩いてる場所ですよね、これは屋内の足音だとか、いやこれは外だ、砂利道だとかね、いやこれは雪道じゃないだろうかとか、いやこれは階段の足音ですとかね、結構皆さん当てるんですよ。あ、すごいなと思いましたし、あとはその足の運びからですね、その人の 心情ですよね。うん。意気揚々と歩いてる足音と、ちょっとがっかりしてとぼとぼ歩いてる足音とやっぱり違うので、そういうね、歩いてる人の気持ちまで皆さん結構予測できてたりしたので、ああ、やっぱり音の情報っていうのはでかいなというのをね、すごく感じました。うん。正直想像以上に皆さんがね、当てるからね、僕びっくりしたんです。まあ確かにね、人間っていうのは音だけでもわかる。だからまあ、あのラジオドラマというね、メディアが存在してるわけですよ。音だけでも成立してるラジオドラマ。まあ実際にラジオドラマのね、音声を流したりもしたんですけど、なんかラジオドラマって僕はあの、中学の頃からもすごく大好きで、別に目が見える見えない関係なくラジオドラマというメディアが好きなんですけど、結構知らない人もやっぱりいたみたいで、終わった後感想をもらったら、初めてラジオドラマというものを聞きましたっていう人もいて、あ、そうなのかな、やっぱりテレビドラマとかに比べるとやっぱりちょっとメジャーじゃないのかなっていうのは感じましたけどね。うん。でまあプログラムの最後はですね、こうテレビドラマの音声を聞いてもらって、どれだけのことがわかるかっていうのもやってみました。まあ、ラジオドラマというのは音だけでもわかるように最初から作られてるんですけど、ね、映像ありきのテレビドラマの音声だけを聞いてどれだけのことがわかるかっていうのも会場の皆さんとやってみたんですけど、いやー、皆さん名探偵でしたね。あの、結構正解が出るんですよね。ねえ、だから本当あの、情報の9割は視覚だって、あれ迷信ですね。ちゃんと視覚障害の皆さんはちゃんと推理力、想像力をね、使ってちゃんとある程度分かってんだっていうのはね、すごく感じましたね。だからすごい僕としても学びが多い、プログラムになりましたし、なんかすごく楽しかったです。うん、またやれたらいいなと思っておりますね。あと2日目はですね、あのポスター発表に行ったんですけどね、まあ、学会ではポスター発表というのがあって、まあ、自分の活動とか研究をねポスターにして壁に貼って、でそこに発表者の人が立っててね、興味があるポスターがあったらその発表者に質問するっていうのが、まあ、よく学会であるんですけどもね、いやー、もうごった返しててね、会場がこんなに人がいたらポスター見えんし、しかも結構目がね不自由な方も、まあ僕もそうですけど、いっぱいいるから、結構ポスターに近づいて見てる人もいっぱいいるから、ますますね人がごった返してて、これじゃ見れんだろうと思うぐらい人がいて、すごい盛り上がりでしたね。でまあ僕はね、所属してる視覚障害を持つ医療従事者の会ユイマールのメンバーのね人がこう発表してたんで、まあその応援に行ったんですけど、まあ、ユイマールの仲間もたくさん来てたんですが、まあ、ユイマール以外にもですね、あの、ね、神戸で僕が所属してる公益社団法人ネクストビジョンの皆さんとか、あと去年ね、行ったあの、京都のライトハウスとか、京都府視覚障害者協会の人たちとかがね、みんなそこにいるわけですよ。普段バラバラに会ってたあの視覚障害業界の皆さんがそんな業界ないかもしれないけど一堂に会してるから、それがまたなんかお祭りっぽくてですね、なんかね、なんか本当にすごくね、こうエネルギーをもらいましたね。なんか改めて、なんか視覚障害のリハビリテーション、そしてレクリエーションというものをね、今後、自分なりにこうあの、研究していけたらいいなっていうのをね、改めて思った次第です。本当はお祭りのような学会でしたね。それでまあお祭りといえばですよ、あのこの季節、まあ、9月から10月というのはまあ学園祭、特に大学のね、大学祭のシーズンだと思うんです。でまあコロナ禍でね、しばらくお休みだったりしたと思うんですが、まあ僕の母校でもですね、大学祭が久しぶりに今年やりましたっていう連絡が来てて、あ、やったんだ、よかったなと思ったんですけど、ね、今日はちょっとその大学祭の思い出もちょっと、振り返ってみようと思うんですがね。まあうちの大学はすごくね、部活というものが強い大学で、学年とかよりも何々部のあいつみたいな感じでこう、学内で見られるんですよね。だからもう僕は音楽部と、まあ、柔道部に入ってたから、まあ、その2つがやっぱりね、青春、もう音楽部と柔道部を中心に、まあ、青春やってたんですけども、であの大学祭、うちのね大学祭の、前夜はですね、こう 前夜祭というのがあって、でステージがあってですね、各部活の新入部員、今年入った部員たちがですね、なんか各部活ごとに出てきてなんか歌を歌ったり出し物をしたりとか、まあそういうことをするっていうステージがあったんですけどね。うん。で柔道部は何やったかというとですね、その年の柔道部は豊作でね、僕入れて6人入ったんですよ。うん。で全員ね、こう医学部も看護学校の子もみんな道着着てですね、6人で出てですね、でお坊ちゃまくん、アニメのね、お坊ちゃまくんの歌を流しながら金持ち金持ちいたら気持ちいいなとかの歌をなぜか流しながら、で替え歌でですね、歌詞で1日1分とかっていうところをですね、1日1本とかに変えて、こうその1本のところでこう実際に投げたりね、まあそのもちろん怪我しないようにマット引いてますけどそういう歌に合わせて踊ったり歌ったり、あと柔道の技を披露したりしながらやるっていうのをね、1年生6人でやったなっていう思い出がありますね。今回本が出たことでね、結構同期の仲間がですね、見たぞとかね、買ったよとかね、連絡くれて、電話くれたやつもいてね、もうほんと10年以上ぶりぐらいにね、電話くれた人もいて、なんかね、一回つながった絆ってね、ありがたいなとすごく思いました。なんかね、あと、前夜祭は僕音楽部としても出たんですけど、逆にその年音楽部はですね、不作でですね、当時僕しか部員がいなかったんですよ、1年生がね。まあ後々ね、人生の相棒になる山田くんが入部してくれるんです。まだこれ入ってくる直前でまだいなかったので、僕一人で出なくちゃいけなかったんですよ、ステージに。で、一人で何やんのよって話なんですけども、一応なんかやんなくちゃいけないから、しょうがなくね、ギターの弾き語りをしたんですね。ねえ、18、19。で、そのですね、当時のその弾き語りのですね、そのデモテープ、こういう曲をやろうっていうデモテープがありましたんで、ちょっと今日はですね、その前夜祭で歌ったですね、デモテープをちょっと聞いてみようかなと思います。学園祭のワルツ。
日々を制服の頃、ああ席替えのくじ引きに命をかけた。わがままで欲張りで気取り屋の10代だよ。いつの間にいつの間に夢とはぐれた。願う恋が叶うなら君を選ぼう。ほがらかに笑って悪意の天使、ああ僕たちが恋し方を忘れないように。結局は誰だって好みのタイプに弱い。髪型と眼差しが決まれば一頃。
こんなこと言うと君は怒ったり疑ったりするんだろうね。でもいいんだよ、どうせ歌なんだから。歌だったら何だってできる。そうだって飛べるし、枯れてしまったはずの恋にまた咲かせることができる。僕が音楽を好きなのはきっとそれは無責任だから。でもね、愛や夢や希望なんて別にフィクションのための題材じゃないんだよ。いい歌詞だと思うんなら、いい言葉だと思うんなら、僕たちはそれをできる範囲でやっぱり実行していかなくちゃ。僕たちが生きる世界はヘッドホンの内側じゃなくて外側にあるんだから。
なんてね。そういつの日もそう自分の大ファンでいよう。ああ何よりも何よりもそれが一番。ララララララララララララララララララ、ああ君だけを君だけを忘れられない。学園祭今ここで魔法を使おう。ああ誰もかもその恋を誇れるように。ああこの夜がいつまでも果てないように。
はい、 学園祭のワルツでございますけども18、19ですよ。まあ、声が若い、まあ、声が若いのはいいんだけども、もうわけわかりませんよね。途中の語りは一体何なんだというかね、これを堂々と人前でやってたというその恥ずかしさというか、なんというか、怖いもんなんなしですね。やっぱり10代のね。まあそんなね、こんなこともやってたということで、ありますけどね。うん。で、まあ、前夜祭が終わると、まあ2日目からはね、まあ模擬店が出るんですけども、うん。まあ、柔道部はですね、当時シチュー屋さんみたいなのやってましたね。シチューを作る、大きい鍋でシチュー作って、まあ、売ると。ただ、まあ、うちは本当にちっちゃい大学だったのでね、こう、外部のお客さんを、こう、お招きするっていうよりは、どちらかというと、こう、普段ね、来れない、その、5年生、6年生の、普段忙しくて来れない先輩方とか、あるいはもう卒業されてる OB、OG の方々をお招きして、そのシチューを振る舞って、みたいなのが、なんかそういう感じがしましたね。うん、もう今はもうそういう時代じゃないでしょうけど、当時は結構遅い時間までやってたから、仕事終わった後のね、こう先輩方が来てくれたりもして、まあ、そこでこうね、シチューを振る舞ってお話を伺うみたいな、そういうなんか感じだった気がしますね。そうそう、あと僕はね、学園祭の時寮に住んでた、学生寮に住んでたから、学生寮のね、メンバーはこう焼き鳥屋をやるっていうのがなんかもう習慣であって、まあ、持ち回りでね、焼き鳥屋もやってましたね。こう焼き鳥焼いて売るっていうね。あと、これも学生寮のあれだったのか、昼間にプロのミュージシャンが来て、こう、ステージもやってたんですよ。体育館かなんかでね。あの時は確かロリータ18号さんと電撃ネットワークさんが来たんだと思うんですが、僕はその、ライブのですね、こう、お客さんが飛び出さないように、こう、一番前列で抑える係をやってましたね。だからまあ、背中をステージに向けてるから、まあ見えないんだけども、ただまあ一番前で聴けたから、まあよく音楽は聴けてよかったんですがね。ただなんかね、一人の先輩がね、そうすり抜けてこうステージに上がっちゃってですね、電撃ネットワークさんのステージに上がっちゃってね、なんか仲良くなっちゃって一緒に踊ったりしてたのがすごいなんか面白かったですけどね。まあそんな大学祭の思い出がありますが。ただまあなんといってもね、学園祭のやっぱり見せ場は音楽部ですよ。やっぱりね、こう音楽ライブをやっぱり見せるのが学園祭です。で、普段の、まあ、音楽部というのはですね、こう当時はこう年2回定期ライブがあって、まあ、そこではですね、こう音楽部っていうのは体育会系ですから、先輩が決めたメンバーでもバンドを組んで、でこうビシッと発表するっていうのが、まあ、年2回あったんですが、学園祭のライブというのはですね、まあ、そういうのじゃなくて、もう自由に好きなことやってよかったんですよね。だから、こう、アニソン好きの人はアニメソングやるし、サザン好きの人はサザンバンドやったりとか、ね、なんかそういう、もう好きなメンバーで好きなことやっていいのが学園祭だったから、まあ、そういうのが楽しかったですし、あと、お客さんとの距離がですね、すごく近くて、やっぱりライブハウスまで足を運んでくださる方っていうのはよっぽど音楽好きとかじゃないですか。なかなかね、ライブハウスってやっぱり敷居がちょっと高いので、でも学園祭はですね、そこでやってるのでですね、当時は校舎の片隅のですね、片隅の筋トレ用の道具とか置いてあるところを片付けて、そこに暗幕を張ってですね、こう、簡易の、まあ、ステージとても高くなってるわけじゃないですけどね、本当にこう暗幕の中でミニライブハウスみたいなのを作って、まあ、こうアンプを並べて PA を置いてっていう、だからお客さんとの距離もめちゃくちゃ近くて、もう歌ってる目の前にお客さんがいるような感じの、まあ、そういうとこでやってたんですけど、だからそこでやってるからいろんな人が通りかかるんですよね。普段音楽部のライブとか見に来ない方も、音が鳴ってたらなんかたまたま立ち寄ってくれたりとか、そういうのもあってね、僕は学園祭ライブってすごい好きだったんですよね。本当いろんな人が出てましたね。通常のもちろんバンドも出てるんですけど、バンド以外でも例えばですね、クラシックギターを一本持ってきてね、押尾幸太郎さんみたいにクラシックギターのこう独奏をする人もいましたし、僕がやったので覚えてるのはですね、当時映画の千と千尋の神隠しが流行っててその主題歌ありましたよね。あれをですね、 ギター弾き語りでやろうとしてたらですね、僕の一番尊敬する MJ という先輩がですね、一緒に出るよって言ってくれてですね、俺ベース弾くからということで、二人組で出てですね、僕がギターで、MJ さんがベースで、で裏声でですね、あの千と千尋の歌を、呼んでいる胸のみたいなのですね、あれをあのオリジナルキーでねやるという、なんか謎の謎のやつをやりましたね、ほんとね、うん、あと先輩がやってらっしゃったので覚えてるのはね、あのゲームボーイを、あのゲーム機のねゲームボーイをアンプにつないでですね、ゲームボーイのピコポコピコポっていう音をアンプで流しながら、隣でもう一人の先輩がですね、こうチェロを弾いてらっしゃったんですよ。あ、ビオラだ、いや多分チェロだったと思うんですけどね、わけわかんないですよね、ゲームボーイの音とチェロっていう、どんな前衛音楽だと思うんですけどね、こんなライブハウスでやったら怒られますけど、まあこういうね、なんか学園祭ならでは の、 いろんな人たちが出てきたのがすごい楽しかったなっていうのがありましたね。でまあ自分の中で一番ねやっぱ思い出深いのは、弾き語り流星群というね3人組をね学園祭でやった時なんですよ。僕はもちろんバンドも好きだしエレキギターも好きなんですけど、やっぱりアコースティックギターが好きで、もともとまあカモン達夫さんがね好きでギターを始めてるので、だからこう一人でこう歌うっていうのがまああったんですけど、でもそれって音楽部の本来のスタイルじゃないんですよ、バンドをやる部活ですから。だからね、やっぱり特に1年生の時は部員が僕だけだったりしたから、やっぱりちょっと寂しい時期もあったりしてね、でもやっぱり辞めずに続けたおかげでですね、その次の年にはですね、長谷くんというですね、同じように弾き語り好きの男が入ってきてですね、またその2年後ぐらいにですね、みやびくんという、ね、これ女の子ですけどね、弾き語り好きの女の子が入ってきてですね、3人揃ったんですよ、弾き語り好きがですね。ならちょっと何かやろうぜっていうことでですね、それ3人でね、ユニットを組みまして、まあ、当時、福耳っていうね、ユニットが流行ってて、それにちょっと真似してじゃないんですけど、真ん中にみやびくんがいて、で両端に僕と長谷がいてですね、で3人でこう学園祭に出たんですよね、で3人ともアコースティックギター持ってですね、じゃんじゃか弾きながら歌ったんですがね、まあ音楽的に言えばね3人もアコギ持って同じコードをじゃんじゃか鳴らす意味ってあんまないかもしれないんですけど、でもやっぱりビジュアル的にね、やっぱりそれやりたかったんですよね。で曲もですね、3人でこう部室のホワイトボードにですね、歌詞を3人で考えてこういう風にしましょうとか言いながら歌詞作って曲作って、で3人で歌い分けをしてね、ここを長谷歌えよとか、ここ宮城くん歌ってみたいな感じでこうやって作ったのがすごく楽しくて、あ、こういうが一番僕はやりたかったんだなっていうのを思って、でそれが実現したのがもう4年生の学園祭だから、もう引退する直前だったんですよね。だからね、やっぱり途中辛かった時期も、あったけども、やっぱり続けてきたからこそのこの叶った願いといいますかね、だからやっぱりなんかね、あの時に物事っていうのはある程度続けてみて結果が出るんだなっていうのはね、僕の人生観としてなんか刻み込まれたような気がしてますね。本当に幸せなライブでした。なんか3人でじゃんじゃかやって、またお客さんもね結構たくさん見に来てくれて、柔道部の仲間も来てくれたし、みやびくんはね看護学校の子だから看護学生さんたちもいっぱい見に来てくれたりとかねあとまあ長谷くんはですね武道系の部活と兼部してた、僕もそうですけど、だから武道系の人たちもいっぱい見に来てて、そういう武道系の人たちとこうね熱いというかきついツッコミも浴びながらですね歌うというね、非常にまあ人生で一番なんか幸せなライブだったような気がしておりますけども、じゃあ今日は最後にですね、その学園祭でやりました、弾き語り流星群の3人組の演奏を聞いていただきたいと思います。弾き語り流星群のテーマ、
けないでくれないか、向いてもらえるかわからない、ただ一瞬だけやっと思ったね、流れ星は何を受けて宇宙に未来を描くだろう、悲しいウィンナーソンが、悲しいウィンナーソン、一度やがて
流星群のテーマね、聞いていただいておりますけども、みやびくん歌ってますね。みやびくんも今回ね、本買いましたってねメールくれてですね、もう何年も何十年も会ってないけども元気そうで何よりだ。君らしく生きていってくれ。長谷くんも元気してるでしょうかね。はい、まあそんなね幸せなライブなんですけどね、実はこの後すっごいトラブルが起こってですね、長谷くんが弾いてるですねギターがですね音が出なくなるんですよ。で出なくなるだけじゃなくて、こう多分断線したんでしょうね、ドッカンドッカンとかね、変なこう雑音がね鳴り始めて、もう普通に考えたらですねもう大問題大トラブルなんですけどもね、なんか音楽の神様が味方をしてくれたというか、ちょうどね長谷くんがソロを歌うところでですねそのトラブルが起こったんですね。一体どういう風に乗り越えたのか、ぜひ皆さん聞いてみてください。
流れ星は命を懸けて、誰かの祈りを生んだ、
ということでですね。まずはギターが鳴らなくても長谷くんがねアカペラで歌い続けると、もうそれに対してお客さんがねなんか笑ってくれてですね、ドカンドカンっていう音もなんか効果音みたいになってですね、まあ本当お客さんに救われましたね、みんなが盛り上げてくれて、なんかこう本当音楽の神様のおかげですね。はい、ということで今日はですねこう学園祭の思い出の話をしてきましたけども、まあ、皆さんのね大学祭はどんな風に盛り上がったんでしょうか。やっぱりねこう学生時代の思い出が将来自分を支えてくれる、自分をねこう元気にしてくれるエネルギー源だなっていうのはすごく今僕は感じてるので、ぜひ皆さんね学生時代楽しい思い出をたくさん作ってほしいなという風に思っております。本当に今回本を書きましたけども、それは本当皆さんのおかげでできた本なのでですね、自分一人の力でできた本では全然ないのでね、本当に皆さんに感謝です。では最後このライブが最後どうなるのかも聞いていただきながらお別れにしましょう。マイクロワールドプレゼンツボイレコラジオ第30回学園祭スペシャル この番組はただの趣味でお送りいたしました。バイバイ。
Oh, yeah.